皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、上地板です。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願
よ
い
ろ
しし
くお
ま
願い
す。
し
お願いしま
ます。パチ
す。
パチパチ
パ
パ
チ
チ
パ
パチパチパチ。
チパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、スーパーマンでした。今日も映画を見てきました。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、90点です。
おー。うよちいたさんです。80点です。
ゴーさんです。99点です。
おー。パチパチパチパ
パチパ
チ。はい。
チ。
つむぎ、85点です。
まあ、高いっすね。皆さん高
全員
いっす
高い
ね。
ですね。
マイナス20点っていうのはですね、役の心がわからない。心変わりがよくわからない。顔の区別がつかない。変身した時、特に。でも、不思議と、中盤以降、お互いがこう、切磋琢磨をし始めた頃、二人で舞台に上がった最初の時は、区別が全くつかなかったんですけど、でも、ある大きな仕事をすることになった頃から、顔の区別がつき出したんですよ。演技の区別が。だから、最初の顔の区別がつかないっていうのが、マイナスの大きなのと、それと、主人公の彼女がいたんですけど、子供の頃からの、その彼女が、なぜ、ライバルに、寝返ったのかがよくわからない。勝負の場で負けてしまって、心を打ちのめされて、去っていくところを、追っかけていくんですけど、その追っかけていく理由がさっぱりわからないので、私、マイナス20点。あとは、この映画は、偏見持ってたので、見る気がゼロだったんですよ。でも、お題に上がったから仕方がなく見に行ったっていうのがあるので、それと、役者さんはすごい。本番と本番じゃない駆け引きが、ちゃんと分かってよかったのですけども、上映時間の関係で、かなり端折られてたので、そこがすごく残念だったかなっていうのが印象でした。じゃあ次の方どうぞ。
なんか最初はもっと長かったらしいですね。編集であの時間になったりで。
原作が分厚いですからね、これ。
野木良さんのマイナス10点は、子供時代がちょっと長かったこと、大評価なんですけど、早々に見ましたし。映画自体はファンタジーだから、実際の世界と比べてはいけないんだろうけど、実際、ちょっと最後、お宝をゲットしますよね。お宝ゲットは実際この人の立場的には、現実世界で考えてみたら、多分無理なんじゃないかなと思ったんで、そこまで行かなくてもよかったんじゃないかなと思ったところです。まあ、そんな深い、だから、すごくダメなんだとかいうわけではないです。
だから最後のインタビューシーンとかちょっと違和感はあったんですよね。で、これがなんとなくなんですけど、前の前の車の絵があるじゃないですか。あれと同様で、自分が疎かったジャンルに関して、いろんなところを見せてくれるっていうところで、入門映画として、なんかすごい良かったなっていうのがあるんですよね、まず。なんか、
それ。
これ見終わった後、見たくなりますもん。なんか、
な
何で
る。
もいいから。とりあえず見たくなります。割とこの長さを全く感じなかったんですよね。もう気がついたら終わってたっていうのと、子役たちの演技すごかったなっていうのがあるんですよね。子役の顔も綺麗だなって思って、で、なんかどっかで見たことあるなって思ったら、小学生同士の、なんやかんやの、あの時の子役なんですよね。ああ、だからかって思って、この子役すげえなと思って、このジャンルで肝心な、その演目がひどかったら話にならないじゃないですか。見てるこっちも鼻じらんじゃうじゃないですか。でも、実際に役者がやっていて、まあ実際僕このジャンル全くわかんないんで、あれがすごいのかどうかっていうのを、プロの目から見たらすごいかどうかっていうのはわからないんですけれども、少なくとも素人目からしたら、とにかくすごいっていうのを信じさせてくれる演技をしてると。 で、しかもそれを実際の役者にやらせるっていうのがなんか
そう
すごかっ
そ
たなと思っ
う。
て。
それ、それ。もう、
ね。
邦画といえば吹き替えの嵐だというのに。
少なくとも音楽は本物だと思うんですよね。
あ、林さんね。
林さんが、
音楽は間違いなく本物のそのプロの方たちが演奏してるから、あの音楽聴くだけでもこんな感じの舞台なんだなっていうのは分かったから。
素晴らしかったんですけど、作品から受けるこのインプレッション的には気が重くなるなと思って、才能があるがゆえに、この業に落ちていくというか、絡め取られていくというか、なんか自分ではどうにもできない、こう、血の争いみたいなところにこう、ね、いないといけなくなる悲しみじゃないですか。
血が欲しいって言ってましたね。吸血鬼になりたかったんですよ。
なるほどね。
大元の人が血吐いて倒れたシーンあったじゃないですか。僕なんか指ですくって舐めるのかなってちょっと思ったんですよね。
ああ、
思
確
った
か
思った思った
に。
思った。
ただそれちょっとやってしまうとちょっとくどいなっていうのもあるんですけども、ちょっとそれをちょっと思ってしまったんですよね。比喩として出てきたものが、あ、実物として出てきたって思って、何らかの行動するのかなっていうのもちょっとあったりしたんですよね。で、あと、まあ、やっぱりこの映画、役者陣が全部すごかったですね、と
す
に
ご
か
いです。す
く。
ごかった。
すごかったです。
主人公とその相方も、やっぱすごいのは間違いないんですけども、二人の親父もすごかったですし、で、親父が最初ちょっと若々しい頃から、だだだだ老けていって、最後ちょっと、老いぼれていくところの変遷がすごくて、これ同じ人っていうのをね、ちょっと思ってしまったんですよね。ただその分主人公の老いた姿はちょっと無理があるな、これはっていうのはちょっと思ってしまっ
ちょった
ん
と
ですけ
ね、
ども。
顔が綺麗すぎるもん
綺麗
ね。
すぎた
綺麗
ね。
すぎる。ちょっと
シ
無
ワ
理
が
がある。
ろくにないし、なんか AI が作ったなんか変な人みたいな感じになってしまってて、なんか、ちょっとこれは無理があるかなって。逆にあの姿が、それこそ魂を売り渡した人の末路って考えたら、ちょっと割とね、納得できるところもあると思いますね。
他の全てを犠牲にして、いわば美貌も手に入れたわけやからね、悪魔に。いろんなものを売り渡して。
で、やっぱり僕も長すぎるがゆえのダイジェスト感はあったんですよね。で、本当に女性描写は、あれ、あれ、あれ、いつの間に、いつの間に、あれ、はぁ、で終わっていってしまったんですよね。ただ、まあ、これが、女性も道具として使ってる、主人公の業みたいなのって考えたら、まあ、ある程度は納得できるとは思いますけれども、でもやっぱり本当僕も主人公の幼馴染と言いますか、あの子が、大した描写なく、急にあれってなってしまったのはちょっと、なんだかなっていうのと、あと一旦あんだけ不義理して離れた人が、戻ってこれんのっていうのはね、すっごいあっ
ああ、
たんです
確
よ
かに
ね。
ね。
で、これも僕前の時の車のやつと一緒なんですよね。戻ってこれんのって。いろんな資格とか必要じゃねえのみたいな。あったりするんで。まあ、でもそこをね、やいのやいの言う映画ではないですし。で、やっぱり僕、本当このジャンル全く見たことなかったんで、なんか、こんな美しいんだとか、ね、こんな、ね、丁寧な所作で、ね、あるんだとかね、ちょっと本当そこがやっぱり一番新鮮でしたね。で、最後のスタッフロール見て、ここら辺の監修で山のように人がいるのかなと思ったら、一名何々監修って書いてるだけで、あれ？これだけっていうのをちょっと思ってしまったのがね。
まあ、もう一人役の中に溶け込んどる、お母さんも監修多少しとんじゃろうね。
まあ、で、本当ね、少なくともあのロケ地使ってる時点です。ねえ、そういう感じは山のようにいるんでしょうけど、で、やっぱりこの手のジャンルで好きなのが、僕らが見ることができない、舞台の上からの景色を見えるっていうことですよね。いろんな人がいて、で、自分がどんだけ注目されてるかとか、そういったところで、で、なんか、あそこの、ああいうところの、舞台に立ってしまったら、もう他のね、なんか、薬物とかで味わえないような、興奮が味わえるって聞きますからね、なんか。だから主人公も取り憑かれてしまったっていうのもなんかわかるなっていうところですね。で、あと、割と前半、すんなり見れたのが、主人公と相方の関係が割と良かったんですよね。
まあ、そうね。
仲悪いんかと思ったら。
そうなんですよ。いがみ合ってるのかなと思ったら全然なんかすごい、お互いいい子で、で、そこのストレスがないから、すんなり見れたっていうのがあるんですよね。
なんか、橋の上で、 愛とけなすシーンがあったよね。だけど、結局、なんちゃってで終わるんよね。それは今度また大人になってひっくり返ってまたなんちゃって。
アンサーがあるのは良かったですね。
相手を殺してまで蹴落としたいとかは全然考えてなくて、相手を落とすよりも自分が磨いて上に上がるっていう方なんやね。
そんな感じやね。あとね、おかみさんの、主人公に対する見方が、どんどん変わっていったのが面白かったかなと。名前を継ぐときに、おかみさんが無表情のまま睨めつけてるシーンがあって、ものすごくやっぱりあの人すげえなと思いながら、怖いって思いながら見よったんですよ。でも、後半ほとんどこう登場シーンがどんどん削られていって、席に座って見てるだけっていうところがほとんどやったんですけど、その時の表情っていうのは、よく育ったねって言ったら、あれですけど、いい演技をしましたねっていう、本当に子供を見るような、でも厳しい目線を、その主人公に向けてたのが、だんだん変わっていったのがすごく良かったと思います。
あれですよね。企みみたいな感じでしたもんね。
あとね、隠し子がいたじゃないですか。あの隠し子が、お母さんとそっくりな眉やったんで、これ描いてるのって思って、もうずーっと気になって仕方がなかったんですよ。
カットされた部分にあの親子との絡みももっとあったんやろね。ちょっと僕の中ではあの親子の印象がものすごく薄くて、そうなんだって全然気づかんかったけんね。
一番最初のあの、お座敷遊びした人なんでしょ、あれ。だから顔の白いのを抜けてしまったら、この人誰って俺もずっと思ってましたよ。したら知らん間に子供作ってて。で、悪魔と契約したんだよっていうようなことを言われて、子供も納得、半分納得したのかどうか分かんないけど、で、そっからパッともう消えてしまったんで、やっぱりあの辺が、もし小説が原作ではちゃんとその辺は多分描いてるんだろうなって思いながら、ここがない、この説明がないって思いながら、中盤以降ずっと見てたっていうのが俺の印象かな。
でも僕あのシーン好きだったのが、娘が、父親を呼ぶけれども、父親は、絶対に目線合わせないし、絶対に返事しないシーンですね。
はい、
あそこが良かったですね。もう、主人公の、考え方というか、もうね、あれがちょっと見えるシーンで、ね、あそこら辺は良かったですね。
悪魔にも心を売り渡しているっていう感じですよね。
いや、そうなんですよ。本当に、すごい世界だし、すごい良かったんですけど、マジで主人公の人格を考えると何もいいことないっていう。かわいそうなんですけど。なんか、そうですよね。本当にマジで、ね、秀でた人なんだなっていうふうには思うんですけど、人間として何も共感できねえって思ってから見てたので。まあ、しょうがないですね。ああいうところに身を置くには愛するしかなかったんだろうなって思うんですけど。なんか、私、あんまりな、あれだったんですけど、その、最初の方が、長く感じもしなかったし、あんまり知り切れとんぼというか、ダイジェスト版だなっていうふうにもそこまで思わなかったので、なるほど、皆さんがそう思ったんだなって思ったんですけど、心変わりのことが何回か出てたじゃないですか、その、幼馴染みの、この、あれなんか、途中で結婚しようか言ったじゃないですか。主人公が。でも、いや、あなたはそういうことをする人じゃないからって言ってたじゃないですか。私とあなたは一緒にいるような人間ではないっていうのがもう彼女の全てなのかなって思うんです。だから、なんでしょうね。多分、その、ライバルの方に同情したのはあると思うんですけど、もう、彼女と主人公は絶対一緒になることはないっていう風になってたから、彼女は彼のライバルの方についてったのかなっていう風に私は思いました。愛してるけど、自分はその人と一緒にいるべき人間ではないって思うんです。だから、愛してるし一緒になれない、なりたいけど身を引くんですよ、あの子と一緒になってた方が幸せにはなったと思いますけど、そうではないんですよね。
で、やっぱりあと、まあ、主人公の顔面力といいますか、イケメンプリがすごくて。
そうですね。
もう、あんだけアップに耐えられる人がいるのかっていうね。本当に演じてる役柄ぴったりというか、なんか、 こういう役の、こういうのの色気ってこういうことなんだっていうのがなんかよくわかるっていうのがね。ただ、それに関して言えば、いっちゃん最初の子役のが出てきた時の色気の、僕らが見ても才能があるってわかるっていう描写になってるっていうところ、あそこがなんか、もうこの映画に心つかまれたシーンでしたね。あ、俺でも上手いってわかるっていう、なるっていうところ。そこがすごいですし、その後もそうなんですけど、ここの、演じてるシーンと全部が面白いんですよね、やっぱり。所作もいいし。だからそこら辺を見てるだけでもなんかすごくね、なんか、言い方、あれですけど、なんか目の保養になると言いますか、なんか、本当、
皆
なん
さん
か、
姿勢良かったもんね。
ああ、もうみんな背筋ピンですよね。
いやー、でも本当に演じるにあたってすごい血へど吐く思いしたんだろうなって思います。生半可じゃなかったと思います。恐ろしいと思う。
そう。と、邦画って全然事前の練習とか訓練とかやらんのが多いけど、これみっちりやったっていうからね。
しかも別に役者さん二人は、他に仕事してないわけじゃないじゃないですか。なんやかんやと出てきてるじゃないですか。
出てきて
そ
る。
れでもあれやったっていうのがね、ほんとすごいなっていうね。いや、ほんと、
すごい。
なんか、見直しました。いや、もともと評価低い人だわけじゃないんですけども、なんかね、評価爆上げと言いますか、すごかったなっていうところですね。他の役者さんもやってるのがすごかったですよね。多分、その前にお宝持ってた人いるじゃないですか。あの人の妖艶さとかがすごかったなと思って、招く動作一つとっても、ちょっともう、あ、この人取り憑かれてるみたいな感じの、ね。で、喋り方もそうですし、っていうところ。あそこら辺とかもね、すごかったし、で、あ、そういや、この人、割と本職でやってる人だったわって思ったりとかね。この邦画で、こんだけ、なんか、衣装とか、美術とか、そういったところ、あと、年代が古い時代とかもあるのに、あそこら辺の小道具もちゃんと気配ってるし、っていうところで、で、裏方の景色もちゃんと全部見せてくれたっていうところで、邦画でこんな金のしっかりかかって、豪華な映像で、ちゃんと役者に特訓やらせて、で、演技できる人で固めてっていう、こんな贅沢なのがまだ作れるんだと思って、そこにちょっと感動しました。
ポスターに感動しまして、このポスターめっちゃかっこいい、めっちゃ美しいと思いました。同じポーズ撮ってるじゃないですか。これのポスターデザインした人、天才と思いました。もう映画のすべてを一枚で全部表現してるっていう。これで、二人出てくるじゃないですか、実際。で、その後、帰ってきてから調べたら、実際の世界は二人どころじゃなくて五人ぐらい出てくるんだって。映画上、いわばダブルキャストになったから、たまたま二人同時に出てきたんかと思ったらそうじゃなくて、ゾロゾロ出てくるやつもある言うて。それで、へーへーへーへーって、やっぱり全然知らん世界だから、帰ってきて調べるじゃないですか。それでまた興味を持つっていう。それもいいね。
一番最初が1964年中からこっちに出てきてるんですけど、その時のタクシー、車とか、70年代、70年代、80年代、80年代の車でちゃんとしてるんですよ。私車好きやから見てしまったんですけど、1964年のタクシーがね、クラウンやったんですよ。でもね、ナンバー白やったんですよ。白とかあかんなっていうことをちょっと思っちゃいました。
それでは皆さん、
さよう
さよう
なら。
なら。